鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、列車に乗るときには乗車券っていうものが必要なんですけど、ここ数年はですね、特に札幌もそうですし、東京とか大阪はスマホで決済ができるっていう非常に便利な世の中になったんですけど、残念ながら釧路はですね、まだスイカとかキタカとかもちょっと使えないんで、切符が必要になってくるわけなんですけど、なんとですね、この釧網線の、指定された駅なんですけど、そこの駅の間だと電子チケットが使えますっていう、そういう、サービスが、今週の月曜日26日から、始まりましたですね。で、これは発売をするのは、釧路駅とそれから標茶、摩周、知床、斜里、この駅なんですけど、発売するというかそういうのができるのがですね、で、なんかその駅にある QR コードをこうかざすと、まずなんかこう会員登録してログインして、で、降りる駅、専門線内の駅ですね、でここを選択して人数選択すると、クレジットカードで、お支払いができると。で、この絵を運転手さんとかに見せれば、通れますっていうような、非常にこう便利な、今発売している釧網線とか花咲線 のフリー切符も今このスマホから購入するっていうパターンなんです。それと似たような、感じなんで、とてもこれだと、切符買うとかですね、無人駅の場合は整理券取って、でその料金表を見ながらこのお金を支払うっていうことなんですが、両替は確かにできるんです。1000円札まではできるんですけど、はい、5000円とか1万円持ってると両替とかがちょっと不可能になるんで、そういう方のためにはやっぱりこのクレジットカードで決済ができるでいいのかなというふうに思います。で、詳しくはですね、JR 北海道さん のニュースリリースに、電子チケット、釧網線、スマホ乗車券の発売についてという1月9日に発表されておりますので、ぜひ参照していただきたいというふうに思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、レールウェイライター、列車のを中心にした、ライターの種村直樹さんという方が、1979年に発行された鈍行列車の旅っていう本を、特に北海道 の士幌線とか名寄線のことを書いたということで、ご紹介したんですけども、この1970年代ですね、まだまだ全国に長い距離を走る普通列車っていう、鈍行列車がまだたくさんあった時代 で、今日はですね、私の資料室にあるもうちょっとボロボロになりかけた1974年ですから、昭和49年かな、に発行されたの全国の時刻表っていうのが、当然国鉄時代の、時刻表があるんですけど、これの中にですね、やっぱり長距離列車っていうのがちょっと見つけちゃったんで、当時は知ってたんですけどね最近またこう紐解いて、でまずですね、名古屋から、大阪の天王寺まで行く普通列車、 なんです。これだけ聞くとなんかそんなに、まあ、例えば関西本線とか通っていけば簡単に行けるのかなとかって思っちゃうんですけど、実はこの、その名古屋からあの天王寺まで、はい、行くっていうのがですね、あの紀勢線って言って、はい、紀伊勝浦とか新宮とか、はい、紀伊半島の海岸縁をずっと走って、天王寺まで行くんですよ、はい、でそのそこを普通列車で、駆け抜けるという、そういう壮大な列車があってですね、はい、これ名古屋発がですね、15時21分ですね、うん、だから午後3時21分に出発をしまして、とことことことこその紀勢本線に行ってですね、で、なんと到着がですね次の日の、はい、5時というやつそうで、これがしかもこれ、はい、途中の駅、からですね寝台列車を、はい、一両つけちゃうという、素晴らしい列車ですね、まあ、普通列車に寝台列車がくっついたのは確か日本で 3つぐらいしかなかったと思うんですけど、 でそのうちの一つがこの名古屋から紀勢本線経由で、天王寺まで行って、はい、で朝もう5時に着いちゃう、はい、それで帰りがですね、これも天王寺を、これ夜深夜ですね、うん、22時40分に天王寺を出発して、はい、で、紀伊半島の下の方にある、新宮っていうところに5時に着いて、でここで、寝台列車を切り離して今度そのまま今度名古屋まで行って、名古屋到着が13時、というですね、はい、壮大な列車ですね。
後の早玉ですかね。
そうです、その通りです、はい、これ相性がついたんですよね、でこれマルスっていう指定券のコンピューターに入れるために、はい、確か名称相性をつけたんですね、はい、それまでこれ確か多分手売りだと思うんですよね、はい、各鉄道管理局 の指定券管理係とか指定券管理センターに電話をして、はい、でその台帳を見ながら、あ、ここ空いてるから、じゃあ、あなたにはここをこの指定、寝台券を、発行しますっていう、はい、そういうやり取りがやってたと思うんですけど、うん、それをこう相性がつくことによってマルスで、発売できるようになったというふうに思うんですよね。それからですね、これはこの列車がですね、私も一回乗りたいと思って虎視眈々と狙ってたのが、はい九州の門司から、はい、関西の福知山まで、うん、山陰本線をずっと鈍行列車で行くというですね、夢のような列車があったんですよね、はい、これ列車名が824列車といって、うん、走行距離が 595.1 キロ、だから、うん、今で言うとですね、千歳までが300キロだから、そこからプラス200キロっていうことは、洞爺か長万部ぐらいまで、あ、もっと先かな、まで、この鈍行列車で行くという、うん、で文字をですね5時24分に、はい、朝のですよ出発して、うん、で、福知山に着くのはもう23時過ぎというほぼ1日
です、ね、
ずっと乗ってるという、でしかもこれ客車なんですよね、はい、旧型 の、ワンボックス4人のシートで、まあ、そういった列車なんですよね。で途中の駅でももう10分20分止まるのはもう当たり前っていう、まあ、こういう客車列車の場合には、はい、荷物車とかがついていて、はい、必ずそこで家庭用とかだから、そういう荷物運ぶっていうのも国鉄しかなかったもんですから、まあ、そういったこの列車があったわけなんですよね。とかですね、まだちょっと私も探しきれてないんですけど、上野からですね、一ノ関っていうところまで、はい、まあ、これは距離的には445キロですから、札幌、まだ釧路から行くと、南千歳で降りて多分室蘭ぐらいまでかな、はい、の距離を、まあ、普通列車で やっぱりこれも客車列車なんですよね。このどうせだったらこれ青森まで伸ばしてもらえてもよかったかなというぐらいちょっともったいないんですけど、まあ、これよりも前の列車の場合はあの青森までこう行ってたということがあります。それからですね、ちょっと変わり種っていうかですね、新宿からあの長野まで夜行の、
はい、
普通列車っていうのもあって、まあ、こういった列車がありました。で北海道はっていうとですね、あの ちょっと有名っていうか、あの函館と旭川の間を、結んでた普通列車があったんですよね。函館を朝6時20分に出発して、旭川には午後、19時34分ですか。でこれはあの長万部からいわゆる山線と言われる長万部からその、黒松内とか倶知安とかニセコとか与一小樽その辺を経由して旭川まで、まあ、客車列車で、行くという。でこれも私一回編成ちょっと見たことあるんですけど、やっぱり荷物車が 割とちょっと多かったように思います。だから各駅で、荷物をこう乗せたり下ろしたりとかしながら旭川に向かうというような、まあ、列車ですよね。それで今の列車はこう、まあ、朝だったんですけど、夜行列車もあって、
はい、
函館を23時、30分ぐらいかなに出発をして、で、岩見沢まで行くという、まあ、これもあのくっちゃんとかニセコ周りで行くんですけど、はい、でこの列車が いいところって言っていいのかあれなんですけど、ほぼほぼ途中あの止まらないんですよね。あの急行並みのなんとかねこう列車で、飛ばすったって大した客車列車ですから、ね、そんなにあの駅にただ止まらないだけなんですけど、で岩見沢には翌朝の8時40分ぐらいに着くという、まあ、こういう、いい列車があって、でこの私の持ってる時刻表を見ると、今言った2つの列車ってあの、まあ、荷物列車みたいなことにやっぱりバッチリこう書いてあるんですけども、はい、まあ、そんなような列車なんですよね。で、この種村直樹さんの書いた、鈍行列車の旅にもこの札幌旭川と、札幌を結ぶ列車についてもこう書かれていて、とってもあの、まあ、そのさっきの函館と、札幌旭川とか結ぶ列車は荷物列車があの、まあ、主流というかはあの主人公で、我々人が乗ってる客車が居候のようだというふうに書いてあるそのぐらい荷物列車がこうついてて、いたということですよね。それで、まあ、自分たちの住んでる釧路で言えば、まあ、ここの番組でも何回か お知らせしたんですが、あの唐松っていうですね、はい、あの釧路と、小樽を結んでいた普通列車、これもそれなりに距離が、まあ、あるんですけど、これがですね、釧路を19時ですね、出発して次の日小樽には6時46分に着くという、こういう列車があって、私も何回か乗りました。それで考えてみると、釧路これ唐松って19時に出発してるんですけど、
はい、
今大空最終12号って午後7時19時に出発して、はい、その日のうちに札幌着いちゃうん
ですよ。そうですよね。
小樽に行こうと思えば行けちゃうっていう、なんかあの覚醒の感がしますけどねで、ちょっとこの、まあ、唐松に乗った時の、まあ、もう30年か40年ぐらい前なんで、あの思い出話をするとですね、これもさっき の新宮とか走ってた普通列車と同じようにこうやっぱ B 寝台車がつくんですよね、はい、寝台列車がついて、はい、で、確か寝台の幅が50センチ、
はい、
で、三段式、
はい、
だからもう着替えるったらアクロバットのような形で、着替えなきゃならないという、非常に窮屈な。それから私は寝台にも乗りましたけど、普通車の4人ボックスにも座って、札幌まで何回か行ったことあるんですけど、 19時発っていうことで、初老とか白ぬかとか音別に、通勤で、通ってる方、あるいは通学で通ってる方もこの列車に乗るんですよね。で、まあ、この列車もあの荷物客車、あの荷物車をつん、あの持ってるので、まあ、各駅に停車しながらその荷物を回収したり下ろしたりとかっていう作業をするんですね。で、帯広にはですね、大体23時ちょっと前に、まあ、着くと。で、そこから今度新徳、それからで当時は関所線っていうのがなかったので、はい、新徳からあの刈勝峠を通って、富良野とかですね、芦別とかそういうところを通って、滝川には朝のですね3時52分に、はい、到着をするんですよね。で、まあ、やっぱりこういう列車に乗るとあの興奮してやっぱり寝れないんですよね。だからいまだにまだその、まあ、冬だったんですけど、なんかそのデーデー51がこうずっと引っ張っていくのをこう窓からこうの景色っていうのがまだ鮮明になんか残ってるんですよね。で、まあ、1月乗ったのが1月の確か正月休みかなんか利用して、行ったんだったと思うんですけど、私のあのおばさんたちと行ったんです、札幌の、はい、で最初おばさん方も面白がって、だから乗ってたんですけど、もうあの音別とかあの池田とか過ぎるぐらいから、いやもう次はもう特急にするとかって言って、あの、ま、あの鉄道好きの子供と付き合ったのはいいけど大変な目に遭って、まあ、あのそのと空いてたので、あの一人でそのボックスを占領できるぐらいに、はなったんですよね。で、この列車に乗って、で滝川で、ディーゼル機関車 DD51 から、今度は電気機関車に変わるんですよね、はい、ED75 あ76だったかな、変わるんですけど、そしたらですね、やっぱこの函館本線に入るとスピードが全然違うんですよね。あ、もう客車がもうなんか悲鳴上げてるような感じで、それはそうですよね、普通は大体50キロから60キロぐらいでしか走ってないのに、いきなり80、90とかで吹っ飛ばしたらですね、それは客車もあの悲鳴上げるよなと思ってたんですけど、なんかそんなような感じで、でもそうすると今度朝、まあ、札幌に着くと朝6時前なんですけど、また早いこう通勤ので乗る方は乗ってくるんですよね。まあ、そういうちょっとこうまた楽しみもありましたけど、途中の駅はやっぱりさすがに少なかったですね。で、この列車にですね、唐松には帰りも、よく乗っててですね、ただ小樽から乗ったことないんですよ、ね、やっぱいずれも札幌からで、はい、札幌がですね確か22時ちょっと過ぎぐらいに出発をして、釧路には朝の9時半に着くダイヤなんですよね。でちょうどこれに乗っていくと夜行で、帯広が5時35分ということで、どっちかというとこう帯広の方々は利用の価値があの大変あったと思うんですね。で、この帯広からその釧路まではもう、まあ、日がカンカンと照ったところで、まあ、私もこの列車に、乗ってたんですけど、でさっきは寝れないっていう話をさせてもらったんですけど、はい、寝れない理由の一つが、あの発車するときとか停車するときって、こういうの古い客車のタイプってすごいこう衝撃があるんですよね。まあ、その話したらあの多分10分20分になっちゃうと思うんですけど、まあ簡単に言うとですね、連結器って、はい、まあ、あるんですけど、連結器と連結器の車両のですね間にちょっとだけ隙間があるんですよね、数センチの隙間があって、で、DD51がぐっと引っ張るとその隙間が空いてると当たるんで、その衝撃になるわけですよ、客車の方が。で、夜行列車なんで運転手さんも相当神経、使ってゆっくりゆっくり出すんですけど、やっぱりこうガチャガチャとかってなって、なかなか眠れないですね。しかもその、はい、興奮して寝れないますますただで眠れないのに、でもなんかその唐松に 何回か乗って、やっぱり夜中のあの街の様子だとか、まあ、もちろん真っ暗でそこに電気がこう灯ってるだけなんですけど、はい、なんかそういう中でこう誰も歩って当然もちろん夜中だから歩ってないし、なんかそういうような風景がすごくやっぱ心になんか残ってて、なんか面白いし、でそのカラマツの客車って、まあ、言えば走行中でも自動ドアじゃないんでドア開くんですよね。あ、だから夏のに乗ると、まあ、風がこう当然ながら入ってきたりだとか、あ、そのだからその土地の空気っていうんですかね、そういうのが入ってきたりとかして、だから昔よくそんな客車に乗っててお客さん振り落とされなかったなと思うんだけど、まあそんなですね、こう楽しいこう、客車列車の旅が当時はですね楽しめて、はい、まあ、今それを楽しもうと思ったら出現後のですね2号車、はい、これが昔の旧型の客車を改造したものなので、だから中だいぶ小綺麗になりましたけど、なんか雰囲気だとかを、味わうには出現後の、ぜひ2号車販売カウンターもありますのでぜひ利用していただきたいというふうに思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。